いつか介護に関わるとき、介護する人もされる人もパートナーとしてお互い笑顔で過ごせるように、介護にまつわる情報をお届けして不安を少し軽くしていただきたいと思います。今月も男性介護者の会ぼちぼち野郎から代表の北村さんお越しくださってます。どうぞよろしくお願いします。先ほどちょっと打ち合わせでお伺いすると、このぼちぼち野郎さんの会も割と OB が多くなってこられた、ね、お見送りになられたということで、はいはい、でも絶対そのご経験はいろんな方に、ね、お伝えいただきたいなと思いますね、うん、あの昨日ちょうど福井達彦先生お越しいただいて、はい、認知症の誤解されやすい情報を、ね、紐解いていただいてますけど、はい、話題として2ヶ月前9月ですかね、はい、の末にあった NHK スペシャルの先輩という ね、認知症の先輩、はい、私何遍も言いますけどあの言葉大好きなんですよね。やっぱり先輩ってことは教えていただく知恵を持ってらっしゃる、うんうん、はい、その対象として当然ですけど認知症の方を病院側が据えてらっしゃるっていうのがすごく嬉しくって、うんうん、でその中でご本人もいろんな方に言葉をこう伝えることがご本人も生き生きされて
る、そうです、役割があるというのが大事ですよ ね、
は
い、
その活躍もされてらっしゃる古谷さん、はい、サンダにいらっしゃるご本人さんの活躍もこの時間ご紹介いただいてますので、はいはい、もちろん介護の話もご紹介したいんですが、まあ、認知症の誤解されやすい情報を紐解いていただいた次の日にするということは、はい、こういう意味合いもあって、はい、お一人でも多く認知症の誤解を、ね、解いていただきたい。 そうですね、そのご本人として本当にかなり動きがあるみたいです ね、ちょっとご紹介いただけますか。はい、まあ、
39歳で認知症と診断された古谷さんですけれども、
若いです
よね。39歳です。59歳だ。
39
歳は古谷違う人ですね、はい、
別の方ですか。はい、はい、
9月号の広報三段にも、
そうでしたね、表紙にもなってましたね、はい、
それから兵庫県の兵庫認知症希望大使というのに9月に任命されたんです、
はい、こういうシステムが日本中にところどころでき始めた、はい、ということですね。
で、
はい、
でまあ、その移植式を しようとしてたんですけれども、まあ、コロナのことでずっと延期になっていたんですけれども、はい、この11月の12日来週の金曜日ですけれども、神戸で県庁で
移植式、ね、はい、
副知事から移植状をいただけるようなんで、
そうですか、はい、
私もそれは同行させていただこうと思ってますので、
はい、いつももパートナーとしてね、はい、ご一緒されてますね、
まあ、そんなことでちょこちょこ古谷さんにまあお声がかかってくるようになりましてね、あと今月の25日には兵庫県から研修を受けてほしいということで、
研修、これは古谷さんに、
はい、
はい、どんな研修ですか。
永田久美子先生という認知症介護研究の研修東京センターの部長なんですけれども、
はい、
よくテレビでも顔を拝見する方ですけれども、
そうなんですか、はい、はい、
この先生とは4年ほど前に富士山一緒に登ったことがあるんです。
あ、なんかそんな活動にご一緒されたって伺いましたね、はい、
認知症の人と一緒に富士山登るという会があって、はい、参加してみたらそこに永田先生がいらっしゃって、先生も一緒に頂上が上がりました、ね、
お、はい、そうですか、
まあ、先生は覚えてらっしゃらないと思いますけど、
たくさんの方とご一緒された、
はい、そんなことがあってちょっと私自身は身近に感じてますので、
あ、そうなんですね、
はい、まあ、その先生の、まあ、研修を、まあ、オンラインでですけれども、はい、受けるということになってます、
そうですか、はい、
あとは、まあ、今週でいうと、今週の金曜日11月5日には、高砂市にちょっと話をしに来てというふうに言われております、
はい、はい、木曜日ですかね、
金曜日ですね、
金曜日ですか、はい、あ、そっかそっか、はい、金曜日ですね、はい、
あと26日には兵庫若年性認知症支援センターにある兵庫の会、まあ、これは認知症の人たちと家族支援者が集まってきて、まあ、そういう困った要望みたいなのを取りまとめようみたいな会議なんですけれども、まあ、これが辰野市で開催されるということで、まあ、それにも参加する予定にしております。
あ、そうですか、はい、じゃあ今も本当に三田だけではなくて兵庫の中で欠かせないご本人発信 の
大使ですから。
そうですね、はい、すごい、そうなんですね。古谷さんのご様子はいかがですか。
あ、もう至って元気です
か。あ、よかった、はい、そうですか、このコロナにも負けずに、はい、あ、そうなんですね、まだまだ活動されているのでそのお話ご紹介ください、
は
い、ま
あ、10月には先月三田市の、はい、認知症支え合いまちづくりの、条例の懇話会というのがありまして、
始まってましたね、はい、
それにも参加してましたし、あと22日にはこの兵庫県の 健康づくり審議会の認知症の部会というのがありまして、それの会議にも参加しておりました、
はい、出られていかがですか、古谷さん、どんな発言を。
やっぱり自分の体験から出てくることで、こういうことがやっぱ悔しかったとか、こういうことはやっぱなくしてほしい。
例えばどんなことが悔しいっておっしゃる。
やっぱりまだ出てくるのは会社をね、
あ、お仕事を、ね、はい、辞めなきゃいけなかった、
続けたかったというような
こと
が、俺はやっぱりそんな会社、社会じゃなくてダメだというようなことはよくおっしゃいますね。
もう根本的なところですね、はい、もう誤解が一番そこが辛い誤解ですよね、まずね。
特に若年性で仕事してて、それが追われてしまうような大きな傷として残りますから、
そうですね、はい、だから、まあ、なかなか苦手になってくる分野もあるかもしれないけれども、はい、まだまだできることはありますのでね、はい、 はい、それが悔しいという、はい、そんなお話もじゃあ条例懇話会でもされたり、
そうですね、はい、やっぱそれはもう本人しか出てこない言葉です。
もちろんそうですね、はい、その他にはその健康づくり審議会ではいかがでしたか。
まあ、やっぱ基本的に同じような言葉ですし、はい
はい、
まあ、それによって少しずつは違いますけれども、まあ、大体そういう感じの話です、
うん、はい、じゃあそういう会議でもご本人としてどんな今お気持ちですかということを聞かれて、それとも積極的にお話をされるという、
どちらもありますね。
あ、はい、そうですか、素晴らしいですね。どんどんと活躍の仕方が積極的に、
そうですね、
あ、そうなんですね、
はい、あとは10月24日に、フラワー地域包括支援センターで、
あ、はい、このすぐ近くですね、はい、
オレンジリングプロジェクトというのをやってます、
はい、
でこれは7月から7、8、9と3ヶ月に月に1回やる予定だったんですけれども、7月にあったきり8と9はやっぱりちょっとできなかったんです
ね。コロナがぐっとね、はい、大きく広がってきたということで、
それが、まあ、できなかった分をこの10月と11月にしようということで、はい、10月24日に行いました、
はい、オレンジリングプロジェクトというのをもう一度改めてご紹介ください。
基本的には認知症サポーター養成講座なんです、
はい、
このオレンジリングをもらえる、
あ、はい、今腕に忘れてます、
はい、認知症のことを少しだけでも分かって、ちょっと理解してほしいということで、はい、この理解してもらえる人が、た人が、こう、オレンジリングを持っていれば、それが広がっていって、認知症の人も暮らしやすくなるはずな、そういう街にしましょうというような運動の一環なんですけれど、はい、で、まあ、普通は、キャラバンメイトという、
はい、
教える専門の人がいて、その人たちが、レクチャーするだけなんですけれども、はい、それプラスやっぱり本人の言葉を聞いて会にしましょうということで、
古
谷さんが参加します。
ああ、素晴らしい。
古谷さんは3年前の10月に初めて三田市で講演会をやったんです。
で
その時に今年も出会ったんで、ちょうど古谷さん出会って丸3年、3年前の講演会もこのフラワーの地域包括支援だったんです。
はいはい、あ、そうだったんですね、はい、
だからなんかちょうど3年、まあいい感じやなと思って、
うん、それ以来の公演になるんですか、
はい、
それ以来ではないですね。
三田市ではあったかな、
いろんなところでされてらっしゃるので、ね、はい、なかなか思い出されないかもしれません、うん、当時 の古谷さんのお話覚えてらっしゃるんですか。
3年前はね、だからやっぱり、さっきもちょっと出ましたけれども、うん、会社をクビになったっ、解雇、事実上解雇されたことがものすごく強かったですね。
と思いますね、はい、辛いですね。
だから昔話をしてた頃は、その話になるともうちょっと止まらないぐらいの話、
ああ、それぐらい傷ついてらっしゃる、はい、普通病気が見つかったら周りから大丈夫かな、なんかこうどうしようかこうしようかっていう風な工夫が出てくる可能性もあるのに、認知症って聞いただけで、は
い、もうというか小さな会社でどうやらワンマン社長みたいな感じなんですね。
まあやっぱりいろいろ理解度が会社によって、はいはい、
でもとにかくもう認知症じゃない、認知な人にやってもらう仕事ないんやと、だから紙ペン鉛筆渡されて、これから名前書いて帰れと、
あ、
退職届です。
だ
それがやっぱりどうしてももうその言葉がガンガンガンガン出て
る悔しかった気持ちを、
はい、その話を振るともう昔は3年前はもう止まらなかったですね。
ああ、そうですか、はい、
でも今回はこの講座では、でも前半でその地域包括の方が、
はい、
まあ、認知症の概略について話をして、でその後半はこの古谷さんと私で、でまあ、対談形式で古谷さんの話を引っ張り出していくんですけれども、はい、でその にちょうど診断された頃の話をちょっと振っていっても、退職のことはさらっと話して、そーっと次行っちゃうんですね。
退職の話はそんなに長く引っ張らなくなったのか、はいはい、
だからあれとか思いながら、でこっちからいやいやと突っ込んでいってやっとそういう話が出てくる感じになってきましたね。だからだいぶ変わってきたなと思います。
いやご本人の中ではもう随分こう前に進んでらっしゃる、はい、
そうですね。だからそれから以後の話で、あの例えばソフトボール大会に行ったとか、誰か人に会わせたとかいう話になってくると、また話が膨らんでくるような感じで、少しずつ変わってきたなと。で最終的にはやっぱり認知症になってもそんな悪いことじゃないよと。まあ、これはこれで、まあ、病気は仕方がないけれども、それほど悪いことじゃない、そんな怖ることでもないよと、そういうふうに言いたいと、そういう話に来たんで、やっぱり変わってきたのはよかったなというふうに思います。
そうですね。ご本人の中で付き合っていける、折り合いがうまくついた以上に、今までの生活と一変されましたもんね。
そうですね。
会社とご自宅の往復が、いろんな方にご自分の経験を聞いてお話をされて、はい、でまたそれで受け止めた方が、この後ちょっとアンケートの結果などもねご紹介いただきますけど、いろんな答えが返ってくると、あ、自分のことを受け止めてもらえてるっていう安心感もありますもんね。
古谷さん喋るのは結構うまいですか。
あ、そうなんですね。もともとじゃあお上手だったんですね、
はい、だからちょっと話を振って変なところぐーっと話飛んでいくんですけれども、ちょっとハラハラするときあるんです、ね、横におってね、
はい、
でもできたら止めないようにしてるんです。
あ、はい、
そうするとね最後まーっと思って、あ、ちょっと収まったなときがねよくあるんですよ。とか思いながら、
以前はねちょっとお話がポツポツぐらいだったんです、はい、スタジオにねなかなかこのコロナで、はい、お入りいただけないので、はい、いつもお話をこう代わりに、ね、していただいている北村さんを通して伺ってますけども、ずいぶん変わられたなという、ビデオも拝見してね、ずいぶん変わられたなという気は私自身もしますけど、内容自体も変わってきたと。
そうですね、変わってきました ね。
それだけ今充実した毎日を送ってらっしゃるということなんですね、はい、じゃあ早速ですけど、当日の受けられた方のアンケートなどご紹介ください、
まあ、認知症に限らず老後の人生には趣味とか生きがいが必要だということが分かりました。
あ、ということは古谷さんはご自身の陶芸で救われたとおっ
しゃって、ね、陶芸の話もそう長いですね。
あ、だからそういう趣味とか生きがいを持っているといいなということです、
は
い、
でそれを受け入れられたことですね。
あ、大きかったですね。
どうして黙っていようか、その辺の逡巡があって、
はい、
私でこういう病気なんですけどと言ったら、あの人も同じ病気ですから安心して来てくださいよって言われた時にはものすごく嬉しかったという話だったんです、
その一言違いますね、はい、例えばそこで受ける側がちょっと待ってくださいねってなったのと、はい、もうすぐにいやいや心配いらないよっていう、そうすると誤解がなかったらその言葉が出るんですよね。
そうですね。だからその方もそういうところで付き合って、
そうです、
日本の人と付き合っている経験があるから、
は
い、自信を持って来てくださいって言えるんで、即答できるんですよね。
そうですね、はい、私も父とずっと付き合ってたから、もう本当にいつもお伝えするんですけども、やっぱり付き合っていることと、はい、だからご本人発信がいかに大事かっていう、
そうですね、
ことになりますよね、はい、なるほどね。他にはいかがですか。
私にも認知症の足音が近づいてきつつある部分、そういう感じがすると、
うん、
まあ、そういう今日この頃ですが、まあ、励み、先駆者の見本とさせていただきますという。
そうですね、はい、はい。その他は
あとね、これ、3年前の講演会に来られた方なんですけれども、
はい、
2018年10月13日に初めて古谷さんと会い、まあ、これ講演会で来られたと思う、
はい、
お話を聞かせていただきました、
はい。
どのようにこの3年間を過ごし、認知症が進まないような対応はどのようにされていたのか、気になりました、お元気で話は聞けたことはすごく良かったです、これからも元気で活動してください、ありがとうございました。
ということは3年前とあまり
変わってないように見えたようですね、
雰囲気的には、はい、あ、そうなんですね。まあ、だからそれ以上にお話もお上手になってらっしゃるの で、
ね、はい、
余計に3年経ったってことが、
はい、
その変化がその3年間で、まあ、極端な本など見ますと、もう随分3年という月日は進めてしまうよっていうね。
そうですね。
でも家にこもると その可能性はあるかもしれませんね、はい、人と会うということ昨日もしきりと先生がおっしゃったの、うん、お話をしましょうと、
うん、そうです
ね、おっしゃってましたね。で自分の気持ちをこう安心して出せる、うん、受け止める場所があるということは大きいですよっておっしゃってましたからね。
そう思います。
そうですね。その他いかがですか。
古谷さんの努力もあると思いますが、はい、希望を持って前向きにしておられることに感銘を受けました、はい、古谷さんのお話を聞き認知症について考え方が少し変わりました。私も好きなことを見つけたいと思いますという、ああ、やっぱそういうふうに自分ごとで少しずつ捉えてくれはったのかなって感じですね。
そうですね。これはあの一般の市民の方がご自分もあの認知症に対して理解を深めようという、はい、その講座に来られたっていう方々だから、はいはい、それまでは認知症についてあまりあの深く知ることもないっていう方もいらっしゃったわけですね。そうだと思
います
。
というかそのための講座ですから。
あ、そうですね、はい、わかりました。ありがとうございます。じゃあちょっとここで1曲入れて、
はい、
もう毎日お忙しいですね。その後もまた認知症カフェの方にも行かれたみたいで、
この場所でそのまま認知症、僕は認知症カフェなんです。
あ、この日このまま、はい、あと認知症カフェになる
同じ場所
で、そこでの出会いのお話もちょっと伺っていきたいと思います、はい。さあそれでは後半もお付き合いよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
あの前半はいつもパートナーとしてお付き合いしていらっしゃいます認知症若年性認知症のご本人の古谷さん、はい、あちらこちらでご本人発信の講演会などもされていらっしゃる、そんなお話もいただきましたが、はい、さて後半はその、場所が先ほど行われたあのオレンジリングプロジェクト、
はい、
場所はどちらでされたんですか。
下深田にありますデイサービス山帽子というところです。
そっかそっか、あ、そこにあるんですね、
はい、
でそこでその日の午後今度は認知症カフェが、
はい、
その場所で開かれる、その場所、その場所、いつも、
はい、
あ、そうなんです
ね。だからまあ私たちは午前中行ってサポーター養成講座をやって、はい、そのままそこでお昼ご飯食べて、はい、そのままいれば認知症カフェになるという形なんですけれども、うん、
でこの認知症カフェというのはコロナがなければ結構いろんな方たくさん来られましたか、はい、
コロナがなければあのゼフィールさん
が、あ、場所がまた別で
そこでやったの、だから誰でも、はい、来てくださいという感じで完全にオープンになってたんですけれども、はい、それではちょっと今できないので、
うん、
もう少し場所を小さくして、
はい、
このデイサービスが日曜日お休みなので、
はい、
それが貸してくださるそうということになって、この日曜日だけお借りして、
はい、
認知症カフェをすると、で、ご本人とご家族に今のところ限定されております、
あ、ということはこの間から時々あの昨日もお話出たその病院での、
はい、
あの認知症の先輩の方とそれからその介護してらっしゃるご家族がお話を聞く、はい、あんな感じのカフェが、
そうですね、
行われてる、はい、ということですね、はい、どんな方のお話、あのお話ししていただける範囲で結構ですけども、
あの別に講演会とかじゃないですから、
うん、
あの私の横に座った方なんですけれども、
はい、
お母さんと一緒に来られて、
お母様の介護をしてらっしゃる、
はい、認知症 で、はい、一緒に来ている息子さんなんですけれども、うん、
おいくつぐらいの方なんですか。
50代の後半ぐらいだと思います。
ああ、そうですか、
はい、
ご一緒にお住まい、はい、
な、そうですね、多分そうだと思います、
はいはい、
でお母さんのことをやっぱりね、あの同じこと何回も聞かれるとか、あれができんわった、これができんわったで、まだこんなことで文句言われるってことを結構ぼやき始めたんです。
はいはい、溜まってはるんですよね、
あ、これは話溜まってるなと思って、ね、で思わず名刺を出して、
はい、
私はこういうことやってますと、
も
しあのそんな話だったらいつでもみんな仲間で聞きますよっていう話をして、
でその溜まってるっていうのは当然ですけども、初めてのことだから戸惑うんですよね。
そうですね、で、
うん、
ずっとそのところがあの自分にそれだけ溜まってるという認識もないんです。
これは、はい、あの北村さんご自身がおっしゃってましたね、は
い、そういうのがやっぱそう危機感というんですかね、溜まってるということを考えなくて、うん、まあ、これはしょうがないんだろうぐらいしか思ってないですから、
うんうん、言っちゃいけないとも思ったり、はい、
でまあ、もしよかったら来てくださいということで、まあ、そんな方がいらっしゃいましたし、
うん、
あとはあのご夫妻で来られて、
うん、
あの奥様はねもうじっとしない方なんです、
うん、
会場ずつろちょろあっち行ってみたり、はいはい、こっち行ってみたりとか、
うん、
でまあご主人がそれについてよく目で見ながら、あの危ないなと思ってスッと行って、
あ、はい、
まあ、そういう方もいらっしゃいますし、まあ、いろんな方がいらっしゃいますね、
うん、で、あの古谷さんともあのお話をされたり 困りごとのご相談とか、
はい、カフェの時には古江さんと僕あえて席別にしましたから、
はいはい、
古江さんが何どういう話したか僕は分からないんです。
そうですね、はい、でもやっぱり相談してらっしゃる方は多いわけですね。
貴重な話をいろんな方と話されてました、
うん、貴重なお話ね聞けますね。
困ってそうやったら行こうかなとチラチラとは見てたんですけれども、はい、結構機嫌よくやってるんでもうほったらしました。
ということはやはり認知症のご家族のいらっしゃる方っていうのは当たり前ですけどもこうやって年を重ねてくると増えてくると言われたけども、
はいそうです
ね、3度も当然増えているわけですよ ね、はい、
そうですね。
ただ今こうやって介護者の会というところに直接来られる方っていうのはまだ少ないみたいですね。
私たちの会でいうと、うん、帰って今のは少ないですね。
あ今の方
が新しくなる帰って来られる方が最近少なくなりましたね。
あ
だから OB が随分多くなってしまいました。
うん、はい、なぜでしょうね。こうだいぶ知名度も上がってきてるし
と思っていたんですけれども、はいはい、さっきそう言ったようにお母さんの介護しててぼやき始めた方なんかは全然知らなかったということは私たち の、うん、何かな知名度というかその知られてないんだなというのをもう一回
再伝えられたら あるんですか、
こんなことがあるんですかみたいな感じでしたから。
そうですか、
はい、うん、まだまだ声を大きく広げていかない、
そうです、ね、
届かないなというふうに再認識しました。
届いてほしい方には届きにくいっていう実情もありますね、はい、やっぱりお家の中でも目の前のことに一生懸命で、うん、外に目を向けるということの余裕もできられないかもしれない、うん、例えばさっきおっしゃった何度も何度も同じことを聞かれるっていうので困ってらしたり、その他はどんなことにこうイライラが募るっておっしゃってましたか、
はい、何したかな
まあ、ね、特にここで発表することもなく聞いてらっしゃったので、
物がなくなってあれがどこ行ったとかいう話、
探し物、
はい、そういうのが増えたとかいうこともおっしゃってましたね。
それにお付き合いするのがやっぱり大変、はい、うん、ただ認知症の誤解というのは特にその中にはありませんでしたか、お話の中で。
あそういうではなくて、ただとにかくぼやき始めたという感じです、う
んはい、なんかその何度も聞かれると、
はい、もうやっぱりしんどいということですよね。
うん、そうなんですね。でもね、何度もお伝えしてるけどやっぱり目を怪我して目が眼帯したら見えづらくなるのと一緒で、物忘れをするのが認知症のこう症状なので、
はい、
そこを怒られるとイライラされると辛いですね、ご本人も、ね、お母さんご自身。
でも古谷さんのご子息なんかも、はい、話聞いてみると、うん、分かってるけど同じことを何回も何回も聞かれると、うん、今日どこ行くんやって聞かれたら、うん、もう10回目ぐらいになってきたら、うん、今日は病院行くんやと。もう語尾が強くなってしまうと、
ね、
もう分かっててもやっぱりそういう時になる時があるっていうのは言ってましたね、うん、
何年前かな 2,3 年前私足をね骨折、はい、うっかりして骨折しました、まずまずえでした、
はい、
その時にまっすぐ歩け 走れなんて言われたら絶対できないしそんな無茶は言わないですよね、あれ見えてるからなんですよ ね、
はいはい、
そうですね、私が足を折ってギブスをはめて、うん、まずまずえを持ってる、はい、だからなんかこう周りはその方が物忘れをするという病気になられたってことをこうしっかりとお腹の中に収めないと、
うん、そうですね、
イライラしてしまう、はい、いつものお母さん、いつものお父さん、いつもの旦那さん、いつもの奥さんと思ってしまうので、うん、ついつい言葉が荒くなってしまうのかもしれませんね。だから聞かれると答えるというゲームをしているようなつもりになんかこうどこかで切り替えて、うん、
気持ちの余裕ができればと思いますよ ね、
ね、は
い、
でもそうすることで今度はしんどくなくなります。一旦こうボルテージが上がると、うんうんうん、お互いがボルテージ上がるというのは昨日の福井先生もおっしゃってましたけど、
はい、以前ここに来てもらった前田さんご夫妻という方がいらっしゃったんです。
いらっしゃいましたね。
奥様がアルツハイマー型認知症で、
奥様が、はい、
私たちのぼちぼちあるのに来られた時には最初はもうこいつあれもできへん、これもできへん、もう困ってるんやおしゃーというようなことでずっとぼやいてはったの、
はい、
2回、
はいはい、
で3回目ぐらいみんなでワイワイ言ってそんなに言ってもしょうがないね、もうこれは治らない病気なんだから、
うんうん
ね、こういうふうにしました、ああいうふうにしました、一生懸命わーっと言っていて、それ2回やって、うん、3回目から少しおとなしくなってきたら奥さんがわーっと喋り出した。
私も寄せていただいて、はい、思い出話と懐かしい曲のリクエストをちょっとさせていただいたときに、はい、まあ見事にいろんなお話をよどみなくされて、はい、昔のお話も今のお話も含めて、
はい、
だから本当に物忘れをする認知症の症状がどこに出てくるんだろうと思うぐらいに。
でも最初の2回は3時間ずっとこうやってうつむいたままは3時間
ということは怒られるから喋らない、
はい、
ってことなんですね。だ否定しないでっていうことが、う
ん、だからご主人の方にも気持ちの余裕が出てきて、うん、やっとそれができるんだと思います、
うんうん、
もう怒ってとにかく怒ったらちゃんとしっかりするかもしれないと思って必死になって怒ってるんだと思うんですけど、
そこですね、はいはい、うん、そうじゃないんですよね、はい、怒るポイントが違う。
そうですですね、
うん、でそれをこう控えていくと奥様ものびのびと、
はい、
でにこやかにでおしゃべりもされるからお互いのこう、
そうですね、
会話も弾んでくるし、
はい、それから旅行行ったとか話聞きましたし、
いいです ね、はい、ねえ、だから聞いてらっしゃってね、そんな信じられないっていう方がいらっしゃるかもしれないけど、ちょっと物は試しで叱ることをやめるだけでも、
うん、そうですね、はい、
ちょっと変わってくるかもしれませんよね。
何回同じこと言うかな、今日は10回、あ、今日は15回新記録やぐらいのつもりで聞けば変わってくるんですけどね。
そうですね、はい、そういう症状なんだからね、はい、歩けない、足を折ったら走れないっていう症状と同じだと、どこかにこうご自分の、うん、どんな思い方をされてもいいので ね、なんかそういうそんなお話をやっぱり出さないと、まずは今溜まってらっしゃる方々は、
ね、そうです、
特に男性はもう自分がしっかりしなきゃとか、はい、これが当たり前だと思ってらっしゃるので、そういう方々に活動されているぼちぼち野郎さん、男性介護者の皆さん、はい、活動などご紹介ください。
はい、今月、先月ですね、10月にぼちぼち野郎霊会をやったんですけれども、はい、私たちのメンバーの中で、今年の7月から お母さんを、はい、特別養護老人ホームに入れたという方がいらっしゃって、
はい、
まだご本人仕事してる男性ですけれど、で、面会に行っても直接今のところ会えないですから、
このねコロナで、そうですね、
はい、オンライン面会ということで、
はい、
玄関のところにその機械があって、
はい、
で本人はその自分の部屋の近くの応接室とかね、
はい、
そういうところに機会があって、うん、オンラインで面が、そうだそうですけれども、
はい
はい、でうまく、まあ、LINE 画面なので、うん、うまく認識してくれるかなとか心配なんで、
はい、
そうですけれども、
はい、
あんた誰やよ、どうしようかとかいうのはハラハラしてるけれども、今のところそれはないそうです。
だ
から息子の顔を見たら息子さん分かってくれると、でまあ、そんなことで、まあ、毎週毎週、顔を見に行ってるんですけれども、息子の顔より持ってきたお菓子でその画面をピラッと見せると、その方が喜んでくれるとか、
美味しいものにはね誰も目がないですからね、
はい、でも他 の特別養護老人ホームの方と話を聞いてみたら、
他の
別
の、
はい、ここでは違うんですけど、
はい、
もうそろそろリアルの面会が始まってきそうですね。
あ、そうですか。
アクリルボードだけ置いて、
はい、
対面する、
今スタジオに同じ部屋の中であるような感じで、はい、
そういうことが動き始めてきたので、だんだんとリアの面会ができる日も遠くはないかなと思います ね、
ですね。やっぱりお話をできるっていうのはね、ずいぶんね、はい、違いますから、すぐそばにいて
っ
てい
うのが、こんなちっちゃい画面だけとはまた違いますからね。
なんかね違いますね、はい、そうですね、空気感が違いますからね。
そうですね、
そうなんですね。
でその方なんですけれども、
はい、
三田市だったと思う、多分介護保険課あたりじゃないかなと思うんですけれども、
はい、
お母さん名義の預金通帳を見せてほしいと、
はい、
というふうな連絡があったそうなんです。
これなんか制度が変わってきたんですか。
はい、私もちょっとあんまり詳しくないんですけれども、
はいはい、
要はたくさんお金を持ってる人には、うん、その特別養護老人ホームの利用料を、うん、それなりに負担してほしいという制度だと思うんですけれども、
はいはい、
それでまあお母さん名義の通帳を見せてほしいということで連絡があって持って行ったら、
はい、
これ以外にもタンス預金とかありませんかということを結構うるさく言われたらしいです、はい、でまあ、これで全部ですということを見せて、 で、
お母さん名義の預金通帳、
はいはい、でその担当者が、うん、これはこういい感じでちょっとびっくりしたというかね、言葉を濁されたそうなんです。
あ、思いのほかあったという
じゃないかなと思いますけど、
はいはい、
でそれまで特別養老人ホームは月額10万円ぐらいだそうです。
利用料、ね、もうそれはなんかこう
食費も全部含めて、毎月払うのが10万円ぐらいだった
そうです。もう一律だったんですね。
一律というか
ある程度のラインで、
うん、どういうことだったのか、とにかくその方は今まで10万円払っていたと、
はい、
で市から言われて通帳を見せて、
はい、
あ、これはそれどうなる、ちょっとねあれかもしれませんねというようなことを感じで言葉を濁されて、
はい、利用料の変更が、
はいはい、で利用料の変更があって通知が来てみたら16万円だった、
はい、つまりさっきおっしゃったように預貯金がある余裕のある方からは、
はい、余裕のある方からは
もう少しいただくような制度が、
はい、
うん、このあたりはなかなか私たちもしっかり見てないと、
そうですね、
うん、変更があったということですよね、うん、
確かにね、その、うん、たくさんお金のある方にはそれなりに利用してもらうという考え方には別に反対はしません。
そうですね、
おっしゃる通りだと思います、
はいはい、
でも月に6万円急に変わるというのも辛いことだと思います。
そうですね、
はい、これもよくわかります。
うーん、はい、徐々に上げていってもらいたい。
そうですね、
そうですね、うん、なるほどね。だからまあこういう動きが今あるということで、ちょっと今は本当インターネットってちょっと便利なものがありますから、はい、特別養護老人ホームの利用料金変更とかなんかそれでちょっと調べてみてもいいかもしれませんね。
ただまあちょっと僕もそれ調べてみたんですけれども、
はい、
はっきりとこの金額だったらこうだとかいうのはないんですよね。書いてないんです。
そうなんですか。自治体によって違うんでしょうか。
自治体によって違うのか、それとも例えば年齢によって違うとか、
はい、うん、
業界ごとによって違うとか、
あ、いろんなものが、
いろんな条件が入ってのことだと思うんですよ。
だから一概に書けない。
だから通帳に例えば100万円あれば、こんなこのランク、何百万円あったらこのランクというような、
はいはい、
明快なそのルールが見えないんです。
一つではないということですね、条件。
そんな感じだと思います。だから通帳を見せたときに、
はい、
これがね、はっきりしていれば、ただ300万円じゃあればこうですよって言ったら話は早いですけれども、
そうですね、そうですね、これは本当これから皆さん年を重ねていくわけですから、
はい、
人事ではなくて、
そうですね、
ちょっとこういう動きがあるということをしっかり関心を持って、はい、調べられる範囲で自分たちも勉強しとかなきゃいけませんね。
そうですね。
そうですか。そんなお話もじゃあ皆さんの中で共有しながら、はい、
ああそうか、やっぱりいろいろと変わってきてるようなと思います。
それから認知症の方のちょっとお話前後しますけど、先ほどの古谷さん、
はい、
今回の選挙はどうされたのかお聞きになってらっしゃらないですか、ね、
そうなんです。選挙があって古谷さんってね、文字が書きづらいんです。
文字が書きづらい、
はい、会社でもね、はい、お前の字はよう読めないとか言われた
ことぐらいですから。そこから始まったっておっしゃってましたね。で
ちらっと書いて見たことあるんですけども、
うん、
はっきりとも読めません。
うん、ああ、そうなんですね。
だから投票紙校舎の丸つけるような表であればいいんですけれども、
はいはい、国民審査のように
何の何米で、
はい、
名前を書かなきゃダメですから、
そうですね、
多分読める字は書けないと思うんですよ。でちょっと気になってみて、こういう場合どういう制度があるのかなというふうに調べてみたんですけれども、うん、そうすると郵便投票と、
はい、
代理投票だったかな、
うん、
2つの方法が考えられるんです、
はい、
郵便投票は40字のごとく郵便で投票できると、
はい、
でそれちゃんと申し込めば、投票用紙と郵便の封筒みたいなの送ってくるんだと思うんですけれども、
はい、ご自宅に送られてくるってこと
ですね、はい、でそれに書いて送ればいいと、
はい、
でこれの条件は身体障害者のある程度のクラスの上の方の身体障害者、はい、もしくは要害を5なんです。
ああなるほど。
で古谷さんの場合は、
はい、
身体障害じゃないですから。
そうですね、
はい、認知症としての障害なんで、
うん、
身体障害者に該当しない。当然要害が5でもない。
そうですね、はい、
なので、これはちょっと郵便投票に持っていくのは難しいなと。
うん、
でそうすると代理投票というのがあって、代理投票は投票所へ行って、私はこうこういう病気で字が書けませんと、どういうふうに申し出て それを係員が納得ですか、分かってもらえれば、
はい、
本人が言う人の名前をその人が何代で書くと、
うん、
でそれとそれをまあ検査する人も横にいるみたいなんですけど、
はい、
だから2人がかりでそのご本人の意思をきちんとこの投票用紙に書きましたというような形で投票できると、
うん、
そういうやり方があるみたいなので、今回ちょっと僕も進んでから、あ、古谷さんちょっと手助けすればよかったなというふうに思ったんで、
うんうん、
まあ、次からまた参議院選挙も
そうですね、はい、
事前に一遍声をかけて、
うん、
まあ、協力できるところだったら知ってもいいなと。
そうですね、はい、ご本人もいろんな形で社会参加していらっしゃるので、はい、当然の権利だと思いますので、どういう方法があるのか、はい、ね、
でも今度は認知症の人に投票する権利があるのかいう議論が出てきたりするかもしれないなというのは、それも怖いなと思います。
成年貢献制度っていうのでね、はい、いろんなありますのでね、
だから成年貢献制度なんかやれるともう自分の意思で銀行からお金戻せなくなったりしますから、
うん、これは守るためでできなくなるというよりもその補助を、そうですね、補助をしていただけるということなので、はい、そういう形で投票ができたら一番嬉しいですよね。
そうですね、
このあたりもじゃあこれからまたいろんな形で司法書士さんなどにもね、ご相談になったりとか、
そうですね、
そうするとやっぱり人間らしく今まで自分が過ごしていたただただ物忘れをする時間の概念、はい、概念がちょっとずれてくる時もあるというそういう中心的な症状だけでいくらでも今まで通りお過ごしになることは可能なもの、はい、ということの理解を、はい、いろんな人と話してると分かってくるという
、そうですね、
そのための受け皿ぜひ最後にご紹介ください。
はい、はい、私たちのぼちぼち野郎、男性介護者の会ぼちぼち野郎は、介護している男性が集まって毎月第4土曜日の朝10時から13時まで3時間やっております。会場は主に川除の、総合福祉保健センターでやるようにしているんですけれども、はい、これが取れないときは、
ね、
フラワータウンとか、
はい、
ウッディタウンの市民センターでやることがあります。今月は残念ながら取れなかったので、今月はフラワータウン市民センターの会議でする予定にしております。
11月ですね、
はい
はい、11月はいつありますか。11
月27日の土曜日です。朝10時からやります。
はい、
まあ、介護していて困ったとか、ちょっとしんどいなと思ったら一度話しに来てみてください、
うん、
同じことをやっている仲間は必ずいますから、
うん、
そういうことを聞いてみれば自分だけじゃないというのはよくわかると思います。それで助けられることも多いと思いますし、自分より良い方があれば良い方がまた覚えて帰ってもらえると思います。そういうことを、やっております。まあ、ちょっと街道で疲れたなと思ったらちょっと声をかけてみてください。予約は不要なんですけれども、何かお聞きになりたいことがありましたら電話番号を申し上げます。080-533-2-0537、もう一度申し上げます。080-533-2-0537です。よろしくお願いします。
とにかくお一人で持ち抱えてしまうとかえってどちらもがしんどくなる、はい、ということはもう皆さんご存知な方ばっかりが集まって、はい、特には今は OB の方が多いので、
はい、
もう受け皿としてどうぞどうぞどんなお話でも聞きますよというふうに待ってくださってるのでね、はい、で聞きに行くだけでもいいんですよね。ご自身が喋るのがもう嫌だとおっしゃったらどんな会なんだろうと見に来られるだけでも、
はい、もう健康だけでも結構です。
はい、でもちろん奥様がご一緒でもお母様とか、はい、
もうお母さんでも奥さんでも、
はい、
一緒に来てください、
はい、ということです。11月27日の土曜日、
はい、
10時からということで、はい、3時間あるんですね。お茶を飲みながらでしたよね皆さん。
そうですね、途中から参加されても結構ですし、
そうですね、
途中退避にも構いません。3時間長いですから
、はい、
最初の1時間とか最後の1時間だけでも結構です、
はい、気楽にぜひ、ね、お出かけいただいて、
はい、
お一人で抱え込まない、これはもう どの状況も全部一緒ですね。お一人で悩まないでということですね、
はい、
気軽にご利用いただきたいということでした。今日も介護のお話も含めて現在、若年性認知症で、ご本人発信を積極的にされていらっしゃる古谷さんの活動のお話なども交えていただきました。男性介護者の会ぼちぼち野郎代表の北村さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。